シネマクエストレイディオ
マイシネマヒストリー。最初のコーナーはマイシネマヒストリー。このコーナーでは毎回多彩なゲストをスタジオにお呼びして、映画への思いや大好きな作品などについてお話をお伺いしています。今夜は映画マニアのつゆきーさんと先週に引き続きお電話がつながっています。つゆきーさん、
こんばんは。つゆきーです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
つゆきーさんってすっごい明るく喋られるので、はい、この後ホラー映画の話するなんて信じられないと思いながら。い
やもうホラー映画表裏一体ですよ。笑いとね、笑っちゃうっていう。
そうなんですよね、はい、ちょっと笑うシーンとかほっと和むシーンがあると、はい、心がふわっと緩んで、その後の恐怖シーンがズバンと刺さってくるっていうのがやっぱ名作の一つですよね。
楽しいですね。
怖いと言いながらホラー映画を語るのが嫌いではない私ケイちゃんがですね、先週から楽しみにしていたのが、はい、先週ご紹介いただきました映画ハロウィン、これがシリーズとして現在も続いていると、はい、そんな話でしたね。
40年ですね、一作目から、はい、でこれなんでこれ、続いたかというと、実はこれ1作目が、はい、あのインディーズ映画史上で最も稼いだ映画みたいなのの中の一つに数えられてまして、
はあ、
制作費がだいたい5000万ぐらいですかね、
うんうんうん、
当時の日本円で換算すると、
はい、
で売り上げた、まあ、言ったら興行収入が91億ぐらいあったら
し
いです。すごいんですよこれ。何倍かちょっと計算皆さんしてください。
本当ですよね。
はい、ねえ、というわけで次、まあジョン・カーペンター監督はいやいやだったんですけど、あの2作目を作るんですね。でこれは1作目の本当に続きで、まあ
ね、
主人公のローリーが、まあ、マイケル・マイヤーズから難を逃れ、生き延びて、で病院に、まあ、連れて行かれるわけですね。でその病院にまた追っかけてくるという。でここで、話してないのは不死身なんですよこの人。
え、マイケル・マイヤーズ、
マイケル・マイヤーズ、あの銃弾6発撃たれてもまだ生きてるという。
え、ずっごーい。
すごいんです。これはなんでやねんって話なんですけど、うんうん、ただここで信憑性を持たせてるのはハロウィンだからなんですね。
は
ー、ハロウィンっていうのはそのまあ言ったら全然違いますけど、あの お盆みたいな、はい、霊が家族の元に帰ってくるみたいな、
うん、
これはまあ、 ケルト人のがあの起源らしいんですけどね、
はい、
キリスト教じゃないらしいんですけど、で悪い例も来るんですよね、
うんうんうんうん、
でそれがそのマイケル・マイヤーズ6歳のマイケルに宿ってしまった感を出して作ってるんですよ。
なるほど。
だから単なる最高サッキラーではないんですね。
うーん、
でそこはもう観客に委ねているというところなんで、その死なないのはそういう、まあ、霊的な存在としてあるからっていうのがあるんですよバックに。
でもそうなると圧倒的な強さと恐怖ですよね。
強いんですよ、力も強いし、
うん、
まあ体も2メーターぐらいありますからねこれ。たまらんのですよこんなん来たら。
プロレスラーみたいですね。
喋、ね、らんし、ね、まっすぐ歩いてくるんですよね。
ぬぼーっと立って
走らないんですよ。
あ、
競歩とか、なんかオリンピック出たら優勝するんちゃうかなって思う。
恐怖の恐怖ですね。
はい、あ、うまい、さすが。ちょっとね話が飛んじゃいましたけど、
うんうん、
でまあ2位からちょっとずらずらっといくと、
はい、
まあ、2位は結局まあ、話ないんですよねこれね、
うん、
まあ、言ったら周りの人が殺されていて、でローリーもが命を狙われるっていう。ただ2位でこれ言ってしまいますよこれ皆さん、
はい、覚悟はいいですか。聞きたくない人は
言っていただいたらいいんですけど、
うん、
実はローリーはマイケル・マイヤーズの妹だったっていう。
え、
なんじゃそらっていうね。
あらららら、
そうなん、それだから必要に追っかけてくるのかっていう筋になってくるんですよ。
なんかちょっと話が一気に展開しましたね。
そうなんです、
うんうん、
そうなんです。で、まあ、最後はまあ、ここもう一人ルーミス先生っていうのがマイケル・マイヤーズの主治医なんですけど、
はい、
6歳の時からずっとついてる主治医が延々と出てくるんですけどね、シリーズの中に、
うん、
でこの人がもうあの捨て身の覚悟で病院をガス爆発させるんですよ。
あ、もう一心同体だと、う
ん、はい、
うん、
でまあどうなったか、2人がマイケルとルーミス先生がどうなったかは分からずに、まあ、ローリーは生き延びて終わるっていうのが2なんですね。
なるほど、
はい、で3は、これ全くあのマイケル・マイヤーズもローリーも誰も出てこない、まあ言うからスピンオフみたいな話で
番外編ですね。
そうなんですね、うん、でこれあの何が言いたかったかっていうと、これ実は大事です、すごいこの作品は僕は大好きなんですけど、はい、
うん、
あのハロウィンっていうものがどういう祭りなのかっていう、実は子供を生贄にしていたあの怖いあの祭りなんよなんだよっていう、そういう話なんですよ、
うんうんうん、
あのハロウィンのマスクを作ってるメーカーがあって、でそこがあのめちゃくちゃ大ヒットなマスクを作ってるんですね、
はい、
でもう全米に行き渡ってるんですよ、
うん、
ただこの、 あの会社のある、村というか、これがあのケルト人って言ったらあのアイルランド人が移民してきたみたいな村なんですね、
はい、
だからハロウィンのも地元の人たちがいるんですよ、
うんうん、伝統的なハロウィン、
はい、
うん、
で なんかね怪しいんですよね、
うんう
ん、なんか企んでそうなんですよ。でそこに怪しいと思った医師が捜索に行くみたいな話なんですけど、
はい、
結局その陰謀っていうのはそのマスクになんかねワッペンというかなんかついてるんですよね、バッチみたいなのが、
うん、
でそれをあのなんかの電波で起動させると、
はい、
あのなんかね死んじゃうんですよ、そう被ってる人が。
え
死んで、
はい、
なんか口中からの虫とかがいっぱい出てくるんですね。だからわけのわからんあの装置なんですよ。でそれを、全米に CM であの何時から特別映像を映すからみんなマスクをかぶって見るんだよ って子供たちに宣伝してるんですよ、ずっと。
なんたる恐怖。
だからそこで子供たちを全員あの血祭りにあげようとしてるんですよね、
一気にね、
はい、
一網打尽にしようと。
そうなんです、そうなんです。でその主人公の男がそれを止めようと奮闘するという作品なんですけど、
ちょっと本当にテイストが一気に変わる番外編ですね。
いや、そうなんです。だからこれで言いたかったのは、まあ、ハロウィンがあのもともとどういう祭りなのかという、
ちょっと
楽しいもんちゃうでっていう、
ハロウィンに対するイメージが変わりますね。
そうなん
です、この時点で、はい、
ただこれが大ボケしたんですね。
あらら、
全然あのヒットしなくて、
マイケル・マイヤーズ出ないんかいってなったわけですね。
そうなんです、そこで、
うんうん、
さすが、でもうジョン・カーペンターはここで全部ハロウィン の、 権利を売ってしまうんですよ、もういらんって。
もう作れ作れって言われても、はい、もう終わったんやと、
もう俺はやらんぞ、
うんうん、
売っちゃうんですね、
はい、
で買った人が延々とこっからのとっちらかった作品をどんどん作っていくんですねめちゃくちゃですよ。もうざっといきますけど、
はい、
4は突然ローリーの娘が出てきます、
うん、
まあ年で言ったら小学校3年生ぐらいですかね、
うんうん、
でこの子をまた狙ってマイケル・マイヤーズが出てきようんですよ。
なるほど、
はい、でこれ一応精神病院に入れられてるんですけど、な、
う
んでか知らんけどハロウィンの前日に輸送するんですね。
なんでか知らんけどね、
そんなんもうハロウィン住んでからにしなさいって思うんですけど
、ね、おばちゃんみたいになってますよ。
そうなんですよ。でやっぱりね逃げおるんですよ。
うん、
でそのローリーの娘を襲いに来るという、
ね、はあ、それが4作、ね、
でラストにその、うん、ジェイミーっていう名前なんですけど、そのローリーの娘ですね、
うんうんうん、
でその前に両親ですね、ローリーとローリーのお父さんは、
うん、
死んじゃってるんですよ、この4では。
ちょっこ、
はい、死んじゃってて、でラストそのなんか、ハロウィンの1で、マイケル・マイヤーズが6歳の時にお姉ちゃんを殺した時みたいなことにゲイミーがなっちゃって、
うん、
その、養母を刺しちゃうんですね。
あら、
で養母血まみれになっちゃうんですよ、
うんうんうん、
でそれで終わるんです
。気になる
でしょ。
はい、
でこれ2年後にまた1年後ですね、これね、
うんうん、
今度5が来るんですけど、今度これジェイミーがそういうショックで失語症になってしまって、
うん、
病院に入院してるんですよ、
うんうんうん、
はい、で、その、育てられてるそのお母さん、あの刺しちゃったところの娘さんがすごくジェイミーを可愛がっていて、
うん、
で、あのジェイミー大丈夫みたいな、毎日あのちゃんとお見舞いに行くみたいなことをしてるんですけど、
うん、
このまたね出てきよるんですよね、
出てきよるんですよね、
マイケルが。
ハロウィン近くなったらね、
そのレイチェルもたっぷり殺されちゃうんですよ、うん、
あららららら、
はい、でここで一個、謎かけというか、なんかね黒い服着た、ブーツも黒い、で顔は見せない、なんかちょっと長身の男が出てくるんですね、
うん、
でこれがなんか意味深なんですよ、すごく
なんか気になるわけね、
はい、
うん、
で なんか誰やねんってみんな思うんですね、これ、
うんうんうん、
で、ラストに、またルーミス先生も出てまして、
ほう、
で戦うんですよね、
主治医のルーミス先生ね、はい、爆発した先生ね、は
い、なんかいろいろあって結局捕まるんですよ、あのマイケル・マイヤーズを、
うんうんうんうん、
で警察署に入れられて、
うん、
牢に入れられるんですけど、その男が、例の黒い謎の男が、
うん、
なんか警察署を襲撃するんですよ、
え、なんでやねん、
ね、うん、でマイケルを逃がすんですよ、
え、なんでやねん、
それで終わるんですよ、何やねんって、そこで終わるんかいっていうね、
これあれやね、9部作までラストシーンは基本、はい、なんでやねんっていうので、
そうなんです、だからみんなで見て笑うという、これが楽しみ方ですかね、
ある意味なんか長期的にやっているコント的なホラー映画って捉えたらいいかもしれない、
本当
に、
本当に志村後ろと一緒ですこれ、はい、
な関西人
本当にね、
でも、
はい、
そのホラー映画っていうカテゴリーで好き嫌いを決めるのではなく、志村後ろシリーズハロウィン1から見てみようぜ、はい、みたいなこう、ね、企画をするのはちょっと楽しいかもしれないなって、
本当です、本当です、ぜひやってほしいです、
うん、
こうね、もうこういうことなってますからね、世の中が、
そうですね、
お家でちょっとご家族で、
はい、
やってみたらどうかなと、
そしてみんなで一番いいツッコミを入れてみようみたいなのを楽しんでいただくといいかもしれないですね、
はい、お時間ですよね、
そうなんです、お話が
ね、
第 5までいったんですけど、はい、ハロウィンシリーズは9まで続いて、2018年から新シリーズもスタートしてるっていうことなので、皆さんぜひチェックして、
新作も来ますんで、
はい、いただきたいと思います、
はい、
マイシネマヒストリー、今夜は映画マニアのつゆきさんに先週に引き続き、はい、ハロウィンシリーズ教えていただきました、つゆき、ありがとね、
こちらこそありがとうございました。
シネマクエストはあなたの映画に関するいつどこでを簡単解決、よく行くお気に入りの映画館を登録すればさらにスピーディーに、全国の最新上映スケジュールを調べるならシネマ .co.jp シネマクエスト、スマートフォンからもシネマクエスト。
先読みシネマ情報。先読みシネマ情報。このコーナーでは近日公開および現在公開中の作品をシネマ業界の方をお迎えして、作品の見どころや楽しみ方、上映情報などをお聞きします。今夜は新通東亜ピクチャーズ担当の橋本舞さんとお電話がつながっています。橋本さん、こんばんは。
こんばんは、
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
今夜はちょっと いつもよりも緊張している私けいちゃんなんですけれども、というのもシネマクエストラジオ、今夜はホラー映画特集だとスタッフから聞かされています。橋本さん、今夜ご紹介いただける作品は一体何という作品でしょうか。
はい、6月18日金曜日より公開となります、クワイエットプレイス破られた沈黙という作品になります。
やってきましたね、クワイエットプレイス破られた沈黙。改めましてどんな作品でしょうか。
はい、2018年に、前作、クワイエットプレイスという作品が公開されておりまして、はい、こちらの、音を立てたら即死というキャッチコピーでかなり話題を呼んだ作品なんですけれども、
覚えてますよ、
はい、ポップコーンを食べる音さえ許されないっていう究極の劇場体験ができるっていうのでかなり話題を呼びまして、
うん、
簡単に言ってしまうと、本当に物音を少しでも立てたら何かに襲われて殺されてしまう、死んでしまうと 言った作品があったんですが、それの続編になります。
これもうクワイエットプレイス前作が本当に話題作でしたよね。
はい、そうですね、もう若い子を中心にこうかなり話題を呼んだ作品になりますね。
アメリカでね、そのポップコーンを食べる音も、はい、許されないような緊張感っていうのも、はい、キャッチコピーに日本に入ってきて、はい、そんなの大丈夫だよって映画館に行った若い子たちが自分の呼吸の音さえも大きな音や雑音に感じたという感想を述べているのを聞いて、はいはい、なんという映画だとなんという世界観と緊張感をその映画館にいる人たち全員に共有するという、
は
い、
そうですね、
もうその映像作り、うん、物語作りっていうのにもう驚愕という作品なんで、はい、記憶に新しいクワイエットプレイスがもう早速続編が作られたっていうことで、これはもうかなり皆さん期待大で気にしているでしょうね。
そうですね、まあ、前作の続きからでは始まるんですけれども、はい、まあ、前作で一応、まあ、こう家族を守ってくれていたこう一家のお父さんが、まあ、亡くなってしまいまして、うん、でまあ、その一家のお父さんと、まあ、かつ住むお家まで失ってしまった主人公の、まあ、エブリンという女性がいるんですが、はい、まあ、彼女がその、まあ、生まれたばかりの、まあ、前作での最後の方で生まれた赤ちゃんがいるんですけども、うんうんうん、まあ、生まれたばかりの赤ちゃんと、まあ、子供を2人連れて、まあ、こう新たな避難先にまたこう探しに出かけるんですけども、はい、まあ、今回は前作は家っていう守られた空間だったのが、まあ、今回は外の世界っていうことでよりこう危険が多い世界が舞台になるんですけども、うん、でまあ、そんな中でこうその外の世界のをこう歩いているときに、まあ、そこでちょっと謎の生存者と今回出会ったりとかしまして、うんうん、でまあ、そこからさらにまたこのなぜそのこういうことになったのかっていう新たな謎と、まあ、脅威が明らかになっていくというようなお話に今回はなります。
ラジオ番組をやっている人間としてあるまじきなんですけれども、できれば黙っておこう、はい、音を立てないでおこうと思ったから橋本さんの話を聞いてしまうぐらい現時点で私緊張感が走っているんですが、はい、これ前作クワイエットプレイスの時に、はい、主演のエミリー・ブラントさんはもちろんなんですけれども、はい、夫役が実際にブラントさんの夫でもある俳優のジョン・クランシンスキーさんが務められた上に、はいはい、監督も務められたっていうのも結構話題だったじゃないですか、
はい、
今回のクワイエットプレイス破られた沈黙はどんな感じになってるんですか、はい、監督とかは。
そうですね、監督も、前作と同じくエミリー・ブラントの旦那さんであるジョン・クランシンスキーが、クラシンスキーが演じているあ監督を務めてまして、
はい、
もちろん今回、その音を立てたら襲ってくる何かが現れたその1日目のエピソードが描かれてまして、
はあは
あ、はい、なのでここにはもちろんそのお父さんを演じるジョン・クラシンスキーも登場はします。
なるほど。
ただまあ今回はほぼこう監督業に回っているような感じですね。
じゃあ前作のクワイエットプレイスの前段階とその後をサンドイッチで両方楽しむことができるという作品になってるわけですね。
はい、そうです。
なんであんな世界になってたんだろうっていうのも気になるし、もう助かってほしい、もう勘弁してほしいっていうのに、家もないのっていう、絶対無理じゃんって今思っているんですけど
絶対こう外なので音を立てざるを得ないこう場面っていうか、家の中よりそういう場面がこう出てくるので、よりこう脅威が増すというか、もうよくこう前作以上の緊張感がある作品に今回はなっております。
そうですよね、
はい、
あと私前作のクワイエットプレイスご紹介いただいた時に前後してちょっと時期があれなんですけど、手話をね、はい、学ぶのにこうすごい興味があって、その後学んでたんですけど、
はい、
こう手話を使って会話をするとかね、はい、声を出さないのでってするじゃないですか、
はいはい、
でも私実際に自分が手話をしたら、ね、めっちゃ音鳴るんですよ、ガサガサパンパンクワイエットプレイスじゃ生きていけない手話みたいな、なんかこうすごいなんかね、いろいろだから生きるって 音も立てるし、はい、誰かに影響も与えるしそして誰かの影響も受けるしっていうのをそもそも生きるっていうことってたくさんのことを音も含めて生み出しているんだなっていう、はい、なんかこう気づきとかもありましたね。
そうですね、なんかこう音を立てないって言っても立てないようにしててもやっぱりこう、まあ、例えば服を擦れる音ですとか、うんうんうん、どんな動作でも音はやっぱ出てしまうので、もうそれこそその今回先ほどおっしゃっていただいた映画館でもそういうちょっとした音、誰かが物をちょっと置いた音も気になってしまうというか、まさしくそれだと思いますね。音を立てずには生活はできないっていう。
そうなんだよね。一回気にしだすとなんか自分が口を開くときに、変なプチっていう音が鳴るんだなとかいろんなことを知ってなんかね、映画館に行くときに何着ていったらいいんだろうとか、なんかこう動かないようにハンドクリームを塗って滑りを良くしておいた方がいいのかなとか、すごい気になってしまうのに、実際に映画が始まったら多分そのことは一切忘れて、実際にね1ミリも動けないと思うんですよね。だちょっと動く人とか気になるし、カサカサ洋服着てる人いたら、あのなんだろう、映画泥棒、ストップ映画泥棒と一緒でストップ音立てる人みたいにやってほしいなこの作品に関してはって思いますよね。一網打尽全員死ぬんだっていう気になってしまうんでなんかそういう意味では本当に今までにない体験をするホラー映画っていうジャンルのまた一つ上を行く作品が、まあ、続編ができたっていうのはすごい楽しみでもありますよね。
そうですね。で今回に関しては、まあ、家族が今回、まあ、前回はその割と音を立てると襲ってくる何かからこう逃げるっていう、逃げ回るっていうのが印象的ではあったんですけども、はい、今回はどちらかといえばその音を立てる何かをどうにかしようっていうのでこう立ち向かっていく、
はあ、戦うわけですね。
はい、戦うちょっとステージにまた新たに突入というのが印象的でして、またちょっとその音を立てたら即死っていう緊張感プラス、そのどうなるんだろうっていう、その戦って生き延びられるのかっていう、またそのハラハラドキドキが加わるっていう感じですね。
どうしよう、さっきまで怖がってたのにちょっとワクワクしてきてしまいましたなんか家族を守るために一切そぎ落とす母の強さが、はい、今度は家族を守るために戦う強さにもなるっていうのはちょっと必見だなって思うのと、あの見えない敵とどうやって戦うのかっていうのはもう音を立てずに死ぬほど応援したいと思いますこれ応援し、
ね、
音を立てずに応援するっていうのはこの1年間で、たくさん身についたはずなの で、
そうです、ね、
心の中で思い切り太鼓を鳴らしながら応援して、はい、私は1ミリも動かずに音の鳴らない服を着て映画館に足を運びたいなと思っております。いや本当に楽しみになってきました、はい、ぜひリスナーの皆さんも映画館でね、音のあまり鳴らないお洋服を着て、楽しんでいただきたいと思います。改めてクワイエットプレイス、はい、破られた沈黙、いつからどちらの映画館でしょうか。
はい、6月18日金曜日より、神戸エリアになりますと、OS シネマズ神戸ハーバーランド、109シネマズハット神戸、神戸国際松竹で公開となります。
はい、お腹の音が鳴ったらその時点でみんなから見られますからねお腹空いた状態では行かない方がいいかもしれないですよ。先読みシネマ情報、本日はシンツートアピクチャーズ担当の橋本舞さんにクワイエットプレイス、破られた沈黙ご紹介いただきました。橋本さん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
シネマクエストでは映画ニュースやハリウッドのセレブ情報をお届けしています。注目作の試写会やグッズが当たるプレゼントも充実。お気に入りの作品や俳優監督の最新情報を手に入れるならシネマ .co.jp シネマクエスト、スマートフォンからもシネマクエスト。
シネマクエストレイディオ。